高潔智英の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、有形文化財近代の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
さあ、おはようございます。高潔智英でやってまいりました。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションとコラボしてお届けしている番組です。またですね、コラボの幅もいろいろ広がってきました。三重テレビ高潔智英での三重県応援団も1ヶ月を過ぎて皆さんにそろそろ定着してきた頃かなというふうに思うんですが、今年に入ってからですね、ラジオが始まったりテレビが始まったりインターネットテレビも始まったりということで、いろいろ忙しくしておりますが、今日はここの場所はこの時間はこのラジオをしっかり楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。高潔智英の Go To
電子地ステーション。
さあ、ここでもですね、マンスリーゲストをお呼びしたトークコーナーをお届けしていきます。今月お届けするのは三重県津市にある湯本榊原館社長、前田聡さんです。先週に引き続き湯本榊原館のこの魅力についてお話をお聞きしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは早速前田さんに榊原館についていろいろ聞いていきたいと思いますが、はい、この榊原温泉がある場所っていうのは津市の中でもどういったところにあるんですか？
はい、津市の中でも、真ん中の方というか、ちょっと北寄りなんですけれども山手の方にありまして、被災インターと、下野インター、意外と近くにありまして、あとは、駅も、20分ぐらいですかね、車で20分ぐらい、あとは10分近くのところもあるんですけれども、そういう立地にあって、で、結構皆さん立地が悪いねっていうのを、特に県外の方は。
あ、そうですか、はい、駅は何駅になりますか？
はい、駅はですね、車で20分のところは、被災駅、はい、10分のところは榊原温泉口っていうのがあります。
あ、もうその名前がついてるんですね。
そうなんです、そうなんです、うん、はい、で当館は基本的にはその榊原温泉口に、毎時間無料の送迎バス出させていただいておるんですけれども、名古屋だとか関東方面から来る方っていうのは被災駅までいらっしゃって、で、タクシーを使うのがちょっとその辺どうしようかと思ってるんですけども、来ていただくと実は結構スムーズに行きやすいんです。で、結構先、県外の方には立地が悪いよねってよく言われるんですけれども。
そうですか。
はい、でもこれは結構実は誤解でして、名古屋からやと車でも公共機関使っていただいても大体1時間ぐらい。
あ、行ける。
はい、結構近いですよね、で大阪からやと車で1時間半から2時間ぐらい、はい、で公共機関で1時間半ぐらい、もう結構大阪からも近く、はい、来れますね。で、あとはその東京の人に特に言い方よくわからんって言われるんですけど、まず新幹線で名古屋まで出てもらうのが2時間、
はい
はい、で名古屋からその、被災駅ないし、榊原温泉口まで来てもらうのが大体1時間ちょっとぐらい、はい、でうちの来てもらうのが先ほど言ったように車から20分か10分ぐらいなので、合計で3時間半で、実は大都市圏の方も全然宿泊で、それこそ子連れでも行けるぐらいの距離にありますので、もう実は高立地なんだよっていうのを声を高くして叫びたいですね。
いや、もうそれをぜひ叫びましょう、
はい、
叫びましょう。私は何度か榊原館行かせていただきましたけれども、そんなに遠いっていう印象はなかったんですよね、はい、というのはこれ温泉あるあるだと思うんですけれども、秘境の温泉っていいってありますでしょ
う。そうですね。
で、その温泉の泉質すごく好きなんですよ私。このすべすべの感じであったりとか、はい、でその、泉質とこのアクセスの距離で考えると、コスパ めちゃくちゃいいと思うんですよね。
なるほど。
もう本当に例えば秘境駅とかだったら、はい、最寄りまで車で行ってもそこから歩いてどれだけみたいな話を聞いたりもあれば、う、ね、もう本当にこう山の奥の奥の奥にあって、うん、あの雪とかもすごく深くなるような場所にあるっていうのも聞いたことがありますけれども、はい、そう考えると榊原間の行きやすさ、
はい、
これはね三重県のスポットとしてしっかりと伝えられる部分じゃないかなっていうふうに私は思いますよ。
そうですね、あの私もそう思いますので、まあ、あの本当に頑張ってあのもっと三重県の代表的な温泉地になれるようにしてかなあかんなと、あの社長になってから強く思っております。
思いますか、はい、ではですねその魅力をどんどんと伝えていくためにですね、はい、あの例えば私ちらっと聞いたお話があるんですよ、はい、あの榊原間で一度出したことがあるという幻の温泉おでん
非公式のやつですね。
非公式、はい、すいません聞いちゃってここで喋っちゃったんでパブリックになっちゃったかもしれませんけれどもこのね温泉おでんについて聞いていいですか。
はい、はい、あの大丈夫です。ですね、温泉おでんっていうのは、まあ、とかあの、まあ、その温泉おでん以外にも実はその温泉を使っていろいろあのまあ、料理作ったりだとか、
なんと
あの、はい、あのアメニティ作ったりだとか、
なんと
あの、まあ、ドリンクですね、お酒だとか、まあ、飲み物だとかにも実はあの少し温泉、まあ、源泉ですね、
はい、
源泉使わせていただいておるんですけれども、まあ、実はその一つ でその中でも非公式のやつです。
はいはいはい、
あったのが何かの団体の方をもてなす時のために、はい、その時特別に温泉おでんしよっかみたいな形で
軽いノリでできた、
結構軽いノリでできたやつで、でただお客様には大絶賛されたっていう幻の実は料理なんです。
なんとまあいいお話を聞きましたこれはそのおでんの、
はい、
この出汁にあたるのが温泉。
そうですね、まあ、水の代わりにその、まあまあ、飲める温泉なので、その源泉をまあしっかり温めさせていた、まあ、温めるというか出汁を取りながら、まあ、温泉と出汁を取って、でそれの、まあ、できた出汁に具材を、煮込んで、で食べていただくっていうような料理ですね。
香りはどういった香りになるんだろう。
そうですね、香りですか。香りはですね、まあ、そんなにうちの温泉匂いは実はきつくないので、
はい
はい、温泉入っていただくときは若干の硫黄臭はするんですけれども、煮沸しちゃうと硫黄臭結構飛んじゃいまして。
そうなんですね、はい、
普通に結構だし、まあ、だしの昆布だとか、かつお節の香りがふわっと香るようなおでんですね。
いやだってもう想像できますもん。例えば温泉卵ってありますでしょ、はいはい、でそれがしかも出汁の味がしっかりついた状態で、うんうん、卵がつかり大根がつかり、
はい、
まあ、いろいろ昆布であったりとか、うんうん、ね、おでんの具材がつかるわけでしょ。
そうですね、
まあ、うまいですよね。
なかなか風情ありますしね。
ありますよね。これぜひ電子地底で、
はい、
出したいですね。
出したいですか。
出したいですよ。
出したいですね。
温泉ちょっと持ってきてくださいよ
そうですね、
はい、持ってきていただいて、はい、その秘伝のレシピを教えていただいて、
はい、今ちょっと調理長にレシピ作るように言っておりますので、
はい
はい、これが完成して持っていけるようであれば、もしよろしければ電子邸の方でも、出していただけると当館としても嬉しいです。
いやもうこちらこそぜひですよ。もうねぜひ皆さんの電子ステーションのホームページをチェックしていただけたら、温泉おでん始めましたかきっと載ると思うんでね
了解しました。
それを見たらもうすぐ駆け込んできていただければ、また榊原間でも、はい、通常のこうメニューとして出せるようであれば、 そうですね、それはそれでなんかコラボしたものができるっていうふうにも思いますし、これちょっと魅力的ですよね。
楽しみですね。
楽しみですよ。ちなみにこの温泉おでんもすごく強力なコンテンツだと思うんですが、はい、他にもいろいろな温泉を使ったものを手掛けてるんですよね。
そうですね、まあ、温泉使ったものちょっと結構数があるので、
かいつまんでいくつか
、はい、まあ、当館のまずお料理の中で一番メインのもので出させていただいてるものが、
はい、
まあ、特選料理で温泉野菜蒸しっていうのを、まあ、お料理をさせていただいてます。
はい、はい、
まあ、伊賀の永谷園さんっていうところの、まあ、まあ、鍋があるんですけど、
あります、朝摘みで売ってるあれだ。
そうですね、
はい、
はい、そうです。で、まあ、それの蒸し鍋の上に、まあ、地元で採れた野菜だとか、まあ、季節の旬の野菜っていうのを、まあ、 結構綺麗に漏らさせていただいて、その下を、まあ、うちの源泉を、はい、入れさせていただいて温泉で蒸し上げる。であとはその、まあ、遠赤外線が出ててまず野菜が甘く美味しくなる。であとはその、まあ、源泉で蒸し上げることによってより健康を、高まるっていうのが、まあ、ずっとデータ取ってたので実際にその効果があるっていうのは分かってるんですけれども、まあ、食べて美味しく食べれてかつ健康にもいい。で
体の中から健康にしちゃうやつ。
そういうやつです、はい、
なるほど。これはぜひですねいろいろとチェックしていただいて、はい、この榊原館のこの食事も温泉を使ってこう他には出せないものを使ってるんだよっていうところですね、はい、ぜひ皆さんに体験していただきたいですね。
はい、そうですね。温泉の力を温泉入るだけじゃなく楽しんでもらえたらなと思います。
はい、それでは来週もこの前田社長から榊原館の魅力についてお聞きしていきたいと思います。
電子地ステーション。
さあそろそろお別れの時間になってきました、前田さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
実際2回目の出演いかがでしたか。
はい、ちょっとこの環境にも慣れてきてですね、前回よりは自分らしく喋れてるのかなと。
そうですね、先週の課題として耳につけるイヤホンがちょっと慣れないという話もありましたが、はい、それもだいぶ慣れてきました
し だいぶ慣れてきました。
そうですか。また今日も温泉を使った食事の話、はいはい、聞きましたけどもいいですね。
そうですね、ぜひいろんな人にちょっと、食べてもらいたいですね。
食べてもらいたいですね、はい、その食べてもらうっていうところでやはりこのまたね三重県応援団の話も聞いていこうと思いますが、そうですね、はい、そういった団員団結して、はい、この榊原館のこの料理を届けていければと思いますので、はい、来週も引き続きよろしくお願いいたします。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。伝えるに関数字の7で電子地、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから検索することができますのでチェックしてください。電子地底からお知らせを一つお届けします。明日もですね11月11日1が並ぶ日日曜日、電子地底ではオーストリアワイン新酒ホイリゲパーティーを開催します。2018年のホイリゲワインは程よい温かさに恵まれ酸も十分に蓄えた糖度と酸味とテクスチュアのバランスの取れた味わいの良いワインとなっています。第1部は昼の2時から、第2部は夕方6時から、多くの海外からの、方をお招きしたこのホイリゲパーティー、ぜひチェックしていただきたいと思います。お問い合わせお申し込みは電子地底神楽0593512491、0593512491まで、または電子地ステーション公式ホームページをご覧ください。今お送りしている曲は、もう皆さん聞きなじみのいい曲になってきたかと思います。三重県四日市市の余郷郷土資料館にある桜をテーマにした一曲、高潔智秀で大きな桜の木の下で。本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
前田聡でした。
それでは素敵な土曜日を。静かに僕の街を見守る。